SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
フロンティア戦争とはオーストラリアの開拓時代、イギリスの入植者と先住民族との間に起きた100年以上にわたる激しい対立を指す言葉です。オーストラリアは海外で起きた戦争への関与を称える国であるにもかかわらず、今日のオーストラリアを作り上げた、まさにその闘争をまだ認めていません。このエピソードはリスナーによっては苦痛を感じる可能性のある暴力的な表現が含まれています。ご注意ください。キャプテン・ジェームズ・クックが現在のオーストラリアの海岸に初めて到着したとき、この広大な土地をテラヌリアス、誰もいない土地と宣言しました。しかしこの大陸には実際、アボリジナルやトレス海峡諸島民の何百もの異なるネーションや部族、つまり何十万人もの先住民が住んでおり、彼らは即座にイギリス臣民となったのです。これがフロンティア戦争の引き金となり、先住民族と入植者の残忍な戦いがオーストラリアのファンデーションを築きました。しかしこの陰惨な歴史が認識されるようになったのはごく最近のことです。映画監督のレイチェル・パーキンス氏は、ヨーロッパのヘリテージを持つアーランダとカルカドゥン族の女性です。パーキンス氏は2022年にイギリスの入植者から土地を守る先住民の闘争を詳しく描いたテレビシリーズを発表しました。
Let's begin with the title, The Australian Wars. People might not have heard that before, and it's a title that we chose.
まずは The Australian War というタイトルから触れてみましょう。聞いたことがない人もいるかもしれませんが、私たちが意図的に選んだものです。というのも、これらの戦争は当初、大陸を領有したイギリス帝国、そして占領した後にオーストラリア連邦政府を設立した現代のオーストラリア政府によって起きたことだからです。レイチェル・パーキンス氏でした。オーストラリアン・ウォーは1788年にファーストフリートが到着してから1930年代半ばまでオーストラリア大陸全域で戦われたにもかかわらず、20世紀後半になるまでこれらの紛争は学校で教えられることなく、戦争として認識されることすらありませんでした。ヘンリー・レイノルズ教授は、オーストラリアで最も尊敬されている歴史家の一人であり、戦争の専門家です。教授が歴史を教え始めた1966年当時、歴史の教科書にアボリジナルに関する記述はほとんどなかったといいます。
アボリジナ
ルについては2度簡単に触れられただけで、作品にも記載がありませんでした。この紛争が実際に戦争であったことが一般に受け入れられるようになったのはごく最近のことです。現代人が理解するような戦争ではありませんでした。ヘンリー・レイノルズ教授でした。戦争として理解されなかった理由にゲリラ戦が挙げられます。戦争の重みがあると考えるにはあまりにも小規模で散在でした。軍服もなく、行軍する兵士もいません。古典的な意味での大規模な陣形や戦闘はありませんでしたが、それは明らかに戦争の一形態でした。ヘンリー・レイノルズ教授でした。歴史家ニコラス・クレメンツ博士も、オーストラリアのフロンティア戦争のもう一人の専門家で、レイノルズ教授に同意しています。当時は戦争として認識されていましたし、植民地時代の文章には全て戦争と書かれていました。しかし20世紀、21世紀になって、私たちはそれを見失ってしまったのです。また多くの人が戦争と認識できない根本的な政治的理由もあると思います。ニコラス・クレメンツ博士でした。そしてこうした政治的理由は、テラヌリウスの概念とイギリスの法律に起因していると、レイチェル・パーキンス氏は説明します。
There's a contradiction at the heart of these wars. that began with the way the British described their occupation. They announced that
そもそも占領をめぐるイギリスの説明に矛盾があり、それが戦争の核心となったのです。彼らはアボリジナルの人々がイギリス国民になったと発表したのです。そのため公式に宣戦布告することはできなかったのです。それは自国民に戦争を宣言することになるからです。しかしイギリスは大陸の占領を成功させるために軍事力を行使したのです。レイチェル・パーキンズ氏でした。これらの戦争が認められるようになったのは1990年代初頭、画期的なマボ判決によりテラヌリエスの宣言が法的に争われ覆されました。レイノルズ教授です。
Up until this time, the view had been that the Aborigines did not own the land. So therefore, the fighting couldn't be about the control of land.
それまでアボリジナルの人々は土地を所有していない、土地の法的所有権がないと考えられていたため、戦闘は土地の支配をめぐるものではないという見解でした。1992年の判決以降、領土の支配という戦争の性質は変化せざるを得なくなったのです。ヘンリー・レイノルズ教授でした。クレメンツ博士は、イギリス帝国がオーストラリアにおける先住民の土地の所有権を認めなかったことは、歴史的に異常なことであったと説明します。
At the very heart of the British colonization of Australia was a flawed premise.
イギリスのオーストラリア植民地化の核心には欠陥のある根拠がありました。イギリスが占領した他の国々とは異なり、オーストラリアの先住民の主権を認めませんでした。そのため条約がなく、地元の人々との交渉の試みもありませんでした。今日に至るまで我々は法的な観点から彼らの土地に対する権利を理解するのに苦労しています。ニコラス・クレメンツ博士でした。そしてその交渉のなさが残忍な戦いを引き起こしたのです。植民地時代の記録や専門家チームによって発掘された考古学的な証拠は紛争の恐るべき規模を示しています。オーストラリア国立博物館だけでもアボリジナルの祖先の遺骨を400体以上所蔵しており、その多くには処刑や弾頭、虐殺による死の証拠が残っています。パーキンス氏は生き残った人々の子孫はこの歴史を忘れることはないだろうと説明します。
A lot of Aboriginal people have been the vessels for carrying this history. Aboriginal people have handed down the story.
多くのアボリジナルの人々が歴史を運ぶ船となり、自分たちや家族に起こったことを語り継いできました。ですから私はクイーンズランド州で起きた虐殺、曽祖母が受けた強姦などについて聞きながら育ちました。レイチェル・パーキンズ氏でした。1824年から1831年にかけて戦われたタスマニアのブラックウォーはオーストラリア史上最も激しい開拓紛争でした。クレメンツ博士です。ブラックウォーと呼ばれるようになったこの戦争は、地理的にも時期的にもオーストラリアのどこよりも最も限られたものでした。ニコラス・クレメンツ博士でした。レイチェル・パーキンズ氏はオーストラリアの戦争シリーズの中で、ブラックウォーズ中に殺されたタスマニア人はピースキーピングミッションで亡くなった韓国人、マレーシア人、インドネシア人、そしてベトナム人の数を合わせてよりも多いと説明しています。クレメンツ博士によると、当時の当局と入植者はアボリジナルの人々に怯えていたといいます。
アボリジナルの人々の抵抗は衝撃的。
アボリジナルの人々の抵抗は衝撃的でした。農場を焼き払われたアボリジナルに殺傷または死傷された人を当時誰もが知っていました。それは本当に恐ろしいことで、実際真面目な人たちは植民地を放棄することも考えていました。ニコラス・クレメンツ博士でした。そして最終的にタスマニアの先住民は入植者によってほぼ全滅させられました。
今日
タスマニアにアボリジナルの子孫がいることは奇跡的なことなんです。彼らは暴力によってほぼ完全に一掃されたのです。ニコラス・クレメンツ博士でした。そしてこの暴力の多くは性的なものでもありました。アボリジナル女性に対する組織的なレイプや誘拐は非常に一般的であったため、歴史家の中には特定のネーションが存続できたのは性的暴行によるものであったと述べる人もいます。
the trigger for the violence, the match that
暴力の引き金は性的な暴力でした。そのストーリーは植民地社会における男女の格差から始まりました。例えばタスマニアでは女性1人に対して男性が10人から12人ほどでした。しかしフロンティアにはエキゾチックな裸のアボリジナル女性がいました。彼らはアボリジナルの女性たちを人間とほぼ見なさず、尊敬する必要はないと教えられていました。ニコラス・クレメンツ博士でした。オーストラリアの多くの地域で先住民の抵抗を鎮圧するため、植民者たちはネイティブポリスという恐怖を植え付けるための訓練を受けた準軍事組織を創設しました。レイノルズ教授です。先住民の兵士を集め、軍事力として利用したのです。これがアボリジナルの抵抗を打ち破る大きな力となったことは間違いありません。ネイティブポリスは植民地が拡大する中、50年間にわたって使用されました。ヘンリー・レイノルズ教授でした。先住民兵士らは制服や銃、馬を与えられたといいますが、クレメンツ博士は、彼らが白人将校に操られ、伝統的な知識や物資の技術を利用されたと考えています。クイーンズランド州だけでも、ネイティブポリスによる犠牲者は数万人に上るとされています。推定では6万人とも8万人とも言われており、驚くべき数字です。これは植民地主義者が行ってきた行為に、道徳的な疑問を投げかけるものです。ニコラス・クレメンツ博士でした。レイチェル・パーキンズ氏はドキュメンタリーシリーズオーストラリアウォーズを制作する中で、こうした歴史と向き合わなければなりませんでした。私は祖母が、そして母親の家族が虐殺されたことについて話している録音を見つけたのですが、それはそれまで聞いたこともなく、それが起こった場所に行ったこともなく、ドキュメンタリーシリーズを作るまで、それがどこで起きたのか本当のところは知りませんでした。レイチェル・パーキンズ氏でした。先祖が入植者であるクレメンツ博士は、オーストラリアのすべての人が恥の感情を克服し、過去の不正義に光を当てる必要があると信じています。誰かの先祖が関係していようといまいと、私たちは皆盗まれた土地であるアボリジナルの土地を受け継ぐものです。少なくとも私たちは皆この歴史を明らかにし、そして受け入れ、前向きな未来のために役割を果たす必要があるのです。ニコラス・クレメンツ博士でした。ザ・オーストラリアン・ウォーシリーズは SBS オンディマンドからストリーミングすることができます。以上、SBS クラウディナ・ブランコのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。